荒木講師の風と遊ぶショーナンバー3710 2024年4月8日月曜日、日本から今日も気合気合でゴーゴーゴーということでよろしく。はい、ということで今日の COVID-19 第1240回目ということですけれども、ですね、感染者数一部地域では増えています。そして全体としてはですね、少しずつ減っているかのようにこう見えるわけですけれども、陽性率はですね上がってきましたっていうね、まあ、そういう状況の日本なんですけども、今日はですね気になったところ語っていきたいなっていったところで、最後までよろしく。はい、ということで今日もですね数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども、4日木曜日の段階で監査がですね確認報告されていた方たちの数が29,750名、5日金曜日の段階で28,981名、6日、土曜日の段階で28,145名ということで、改めてお見舞い申し上げますということと、早い回復をということにこうなるわけですけれども、陽性率は木曜日金曜日と 22%、 そして土曜日が 23% と、この、陽性率なんですけれども、ずっとですね、コンマ単位って、右肩上がりです。ずっとですねコンマ単位で増え続けています。これどうやってこうね判断するのかって話になるんだけれども、まあ、一つは、まあ、4月に入って、まあ、いよいよですね、まあ、全ての公的なサービスが撤廃されたと、全てにおいてですね自己負担っていうねことになり、最低でもですね、検査をして陽性になりましたと。陽性になった時に使われる薬、これの一番安いものか日本のですね、ゾコーバって話になるんですけれども、まあ、それでも16,000円ってお釣りが来るぐらいですよ。だから検査料金 と、治療代金、それに投薬薬、これを入れるとですねもう2万円超えるんじゃないかっていうですね金額になるわけですよ。つまり感染が確認されたらですね、今まで去年の10月から4月、3月いっぱいまでの状況というのは、上限がですねだいたい9000円前後ぐらいにですね抑えられてたんですね。まあ、なんだかんだ言いながら、薬であるだとか投薬治療検査全部ですね込み込みって数万円になっても、上限がですね、9000円8000円って、あとはですね国が補助するって形だったんだけれども、今は全額自分たちで出さなければいけないという状況です。で、このことがずっとね、医療に携わる方たちが懸念としてね、国にですね、申し入れを飛行していたわけですけれども、一体何かっていうと、お金をね、払える方たちがですね、必ずしも、国民すべてかって話になったときに、そうじゃない方たちが非常に多いと。ただでさえ、検査がですね、有料化されたとき、検査すらですね受けない方たちがこう増えちゃったわけですよ。それどころか病院に行ったら検査を勧められるので、病院にすら行かないっていう方たちが増えてですね、非常に社会的なこう問題になった。ところがこのことに関してはメディアが取り上げない、そしてさらにですね政府は突っぱねるっていう形で、医療に携わる多くのですね、団体、全国的なね組織が、名を連ねてですね、厚生労働大臣に申し入れを起こしていたんですね。まあ、せめてですね、上限を設けたこの制度は続けてもらいたいと。なぜならCOVID-19の感染拡大はまだ終わっていないからっていうね。結局ですね、医療に携わる多くの方たちはどのようにこう考えているかというと、COVID-19 のパンデミックという世界はまだですね全く終わっていないということ、それからインフルエンザとCOVID-19は全く別のものであるっていう認識っていうか、当たり前っちゃ当たり前なんですけれども別物なんですよ。まあ、それをですね考えると、今ですねこういう政策をすることによって我慢をする方たちがですね日本国内には大量に発生してしまうと。我慢することによって、その我慢しているその方のですね健康と安全、命か非常にですね、リスクの高いところでこうさらされると、最悪死に至るって話になります。そして その方からですね、さらに感染が広がっていく。だからその方が関わっている社会参加しているですね、その場所から次のですね感染者が生まれていくっていう、そのね負の連鎖がですね止まることなくずっと巡り続けるんだと。そんな状況で良いのかっていうことをですね、厚生労働大臣に直接ね、文章とともにこうね伝えるっていうことをこうやったりこうしてるんだけれども、もう全く動かないですね。まあ、感染症危機管理統括庁に関してはずっと言い続けていますけれども、今日本に危機的なですね感染症は存在しないっていうね立場を貫き通しています。働けよって話なんだよね。その危機的な感染症がうんたらかんたらではなくって、今日本の国内ってどのようなですね、健康に害をなすものが動いているのかっていうことをですね日々研究してデータを集積してですね国民に伝える義務があるわけじゃないですか。そういう場所ができたのであれば、もう何もやらないですね。危機的なものがないからやらなくていいんだっていうですね、それってどうなんだろうと思いますよね。相対するものがないから仕事はやらないっていうね、そんなね国の機関としてね、あの行政サービスっていうね、話になるわけで、あの仕事がないから働かないっていうことをですね平気で言ってしまう感覚っていうのがもうなかなかちょっと荒木的にはですね理解できないんですけれども、まあ、そういう状況です。そして感染者数は去年のですね実数把握をやっていた時期から比べるとですね、やはり2倍から3倍のですね感染者数が出ています。全数把握していた時よりもですね 2,3 倍ですよ。今ですね病院に行って検査をする人たちの数がガクンと減っているにもかかわらずです。だどんだけね感染が広がっているのかっていうことを裏付ける話になるんですけれども、陽性率もですね 20% を超えるところってずっとねコンマ単位で右肩上がりっていうですね異常な状況が続いているわけですよ。でね、このような社会の状況下の中、いよいよ今週はですね新入学ラッシュです。小中高とですね入学式がどんどん行われるんじゃないですかね。そしていよいよですね4月2週目にこう入りましたのって、全ての教育機関、もう大学も含めてですねもう始まってるのかな、大学は、いろんなところで新入生がですね動く、つまり学校がですね今年度の新体制でフル稼働する、そういうね週に入っていきます。これがねどのような、結果をもたらすのかっていう話になるわけですけれども、このパンデミックの期間中ですね、学校がスタートすると感染者数が上がるっていうことがずっと繰り返されてきました。おそらく今回のですね、この4月入学式以降ですね、感染者数は増える傾向になると思います。去年にこう習うと、まあ、すでにですね増えている傾向が見て取れます。ただ病院に行って検査する人たちの数が減っているっていうだけなので、感染者数は確実にこう増えていくでしょうと。そして今年のですね4月5月6月 と、フルスペックで春型のイベントがですね全て戻ってきます。学校を中心して考えると、まあ、入学式があってオリエンテーションがあって、そしていろんなね、まあ、テストがあったりだとか、まあ、生徒会の行事があったりだとか、ところによっては運動会であるだとか、校外的な活動があったりだとか、まあ、修学旅行、資格研修、多種多様なですね、イベントが行われます。教育活動、特別活動、そして部活動ですね。この学校のですね、3領域、これがフル稼働する、これが6月までの流れです。特に高体連なんかはですね、夏のインターハイの予選、これか地区大会、それから県レベルのね、都道府県レベルの大会、そして全国大会駒を進めると、まあこういう運びになります。で今ね、春のですね、選抜高校野球、まだやってるんでしたっけ？ちょっと今日チェックしてないんですけれども、あとは春高バレーであるだとか、春のバスケットかな、そのあたりのことが一段落して、最高学年ですよね、まあ、新年度になりましたので、新入生が来る前にですね、まあ、全国大会が終わり、そしてすぐねまた、地区大会 が始まります。これはどうでしょうかね、まあ、国体であるだとか、夏の甲子園であるだとか、それに向けてのですね、いろんなね大会が始まります。そして公文でもですね、活発に活動開始っていったところって、まあ、ありとあらゆる機関がですねフルスペックで今年は動き始めますと。ただそこでね、注意しなければいけないのは、日本からCOVID-19が立ち去ったわけではない。そして個人的にですね、感染症対策をする、これは我々の権利としてね認められている。つまりCOVID-19に関するですね、リスク回避ということに関しては個人の自由意思に今任せられています。つまり自分がマスクをしたいと思えばマスクをして良いというね、まあざっくりとそういう話になるんですけれども、ただ日本は非常にですね同調圧力の強い国です。学校によっては入学式にはですねマスクをしないでくださいってあるだとか、学校から指示を出すってことをやっちゃうんですね。それが教育的な配慮なのかどうかってことを考えると全く配慮に欠けているわけで、個人に任せられていることに関してはその自由意志に任すっていうのか、原則になるはずなんですけれども、それがそうならない、そういうね、場所があります。でそれに関しては毅然とした態度で自由意志に任せられているってことをですね、言い切ればいいだけの話ですので、屈する必要は全くないんですね。それから学校に行かないっていう選択をしている子どもたちがですね世の中にはですねたくさんいます。まあ、これもですね、実は自由意志に任せられているということと、教育を受ける、権利ということについてはその義務はですね、その保護する子女に任せられているわけで、その本人がですね義務を果たすわけではなくって、周りの大人たちがですねその義務を果たすわけですよ。つまり学校だけがですね教育の何て言ったらいいんでしょうかね、全ての教育を受ける享受できる場所ではなくって、社会全体が受け皿であるってことはですねぜひ理解しておいてもらいたいなと。まあ、たまたまね国はですねその受け皿の方向性の一つとして学校というものをですね作り、そこに行けばですね、まあ、無償でね、本来であれば全て無償で教育を受けることができるっていう仕組みをですね提供しているだけの話であって、本来であれば自由意志に任せられている、まあ親がですね、親というかその保護する方たちが義務教育をですね義務として教育をね享受してもらうっていうお膳立てをすればいいだけの話になりますので、学校だけはですね世界ではないわけですよ。まあ、これをね履き違えてしまうと学校に行かないことをですね非常にこう後ろめたく思う方たちがこういたりするわけですけれども、それはねまたちょっと違う話にこうなってくるんですね。行きたくて行けないのであれば、これはまたねいろいろと考えなければいけないんだけれども、行かないっていう選択肢はですね存在するってことは忘れてもらいたくないなっていうね、気がします。社会にはしっかりとした受け皿があるっていうね話になるんですけれども、まあ、そういうね、ことがですね一気にこう動くと、それから非常に今ね荒木が心配しているもう一つの側面としては、非常にですね困窮をしている、そういうね国民がですね日本にはもうたくさんいるっていう状況です。つまりいくらですね岸田さんか好循環の兆しがあるとか言ってもですね、かなり極端な二極化がですねもう進んでしまってるわけですよ。それでいろんなねデジタル化だって言いながらですね、誰でもがインターネットにアクセスすることができる状況は日本にはないっていうね大前提があります。最近のですね最新の調査では、約1割日本国民のですね、まあ1億だとすると1億3000万ぐらいいるんでしょうかね。そうするとですね1300万人ぐらい、つまりインターネットにアクセスをすることができない方たちが1300万人以上いるっていうのが日本の現実です。つまりネットでなんとかできるだろうっていうのはもう通用しないわけですよ。全てのインフラが国民でね享受されているっていう状況がですね残念ながら日本には存在しないって話です。これをね大前提で考えた時に、 すべてですね、スマホがあれば自分のね情報をですね見ることができ、スマホがあればですね自分の個人認証してもらえるって世界は絵空事でしかないって話です。まあ、そういうね、日本の状況にありながら受け皿としての社会の多様性というものがですね求められているだけの話であって、本来であればそういうねインフラを誰でもが享受できるようなですね、公共のねものとして国は整備しなければいけないっていうのか、本来あるべき姿かなと思ったりするんだけれども、そうですね、一頃の電電公社のようなですね取り扱いっていうものが必要なわけですよ。どこに行ってもですね電線電話線が来ていてって誰かの家にですね電話を借りに行くっていう世界があったわけですよ。マルキもねそれ、小さい時に経験をしています。電話が来ている家がですね地域に数軒あり、何か緊急で電話をしなければいけない時にはですねそこに電話を借りに行くっていうね、そして電話を借りてですねやり取りをやるっていうのが、まあ、当たり前の、世界だったので、もう懐かしいなと思ったりするわけですけれども、だからね公共のですねインフラ整備っていうものを国がですねやらないと何が起きるかっていうと、電波すらですね受け取ることができない方たちか存在する、しかも1割以上というですね 10% ですよ。こんなね先進国他にありますかって話にこうなるわけで、なかなか世知辛いですね。でこんな状況です。感染症ここまでですね蔓延する、それから常態化する、そして今ですねどのような状況になっているのか国はですねデータを公開しないっていう状況下の中で何が起きているか全くわからないんですよ。アメリカの実情からいくと人口はですね日本の4倍ぐらいです。4億人ちょっとぐらいなんだけれども、毎週ですよ、毎週 COVID-19 って1000人以上の方たちが亡くなっていくっていう、これがですね常態化してるって話なんですよ。だから今アメリカの一部ではマスク解禁になっているし、検査インフラっていうことに関しては予算がつき次第無料で配布するってことはですね各自治体で未だにですね努力を続けているところは多いわけですよ。さらにですね換気をする仕組み、それから空気をですねきれいに保つっていうことに関してのですね仕組み、これがですねアメリカでは意外と行き届いてるんですね。これは2000年代初頭にですねそのウイルス細菌によるテロリストのアタックがですねアメリカにあり、そのことを受けて空気清浄機っていうものがですね非常に重要であるっていうね、細菌兵器を使ったテロっていうことが現実に起きたっていうことをですね一つ糧に、空調設備これをですね一気に見直したっていうのが2000年代初頭にあったんですよ。それはね、踏まえて考えてもですねその空調に対する認識っていうものは日本よりもですねアメリカは非常にこうね明るかったりするんだよね。それで特に学校を中心とした子どもたちが活動するそういうね施設では、換気をするということ、それから空気をきれいに保つっていうことに関して大人がですねその条件を整えることに非常にですね神経を尖らせていると。そしてフィルターを作る会社がですね全面的に協力をして、そういうねところにですねフィルターをしっかりと届ける安価にですね学校教育にこう使ってもらうっていう社会貢献をですねもう始めているんですね。まあ4年前の話ですよ。 COVID-19 が始まってすぐにですねそういう動きはもうあるんですね。だからそういうね、ニュースは日本では流れないですよ。だから日本がですねいかにですね遅れている国かっていうことが浮かび上がるんじゃないでしょうか。地震のね対応一つとってもそうですね、能登の地震、本当にねお見舞い申し上げますっていう状況なんだけれども、今回台湾で起きた地震のですねその後の台湾政府のですね対応の速さ、それからいかにですね個人を守るのかっていうことに対するプライベートの確保、この迅速なですね対応は日本は学ぶべきところたくさんあるんじゃないかなと思います。本当にねすごいなと思うわけですけれども、今ですね、被害状況明らかにこうなってきていますが、耐震構造のですね、各年代によってやはりこう最新のね耐震構造であればあるほど建物がですねしっかりと生き延びてきたっていうね、そういうこともですね今分かってきてるみたいですね。今後のですね、 状況によってはそれがね世界に対して良い、まあ、起きてしまったことに関しては非常にね悲しいことではあるんだけれども、耐震強度っていうことに関して一石をこう投じるねデータをですね公開してくれるんじゃないかなと思ったりしています。まあ、そういうね、状況下の中で日本のですねこの感染症対策がいかに後手に回っているのか、そしてその後手に回っている結果苦しんでいる方たちがですねどれだけ日本にいるのかっていうこと、そしてロングコビットはですね確実に社会参加できない方たちをですね生み続けているということ、でさらに、死亡リスクこれを抱えている方たちが日々増え続けているってことに関して危機感はですねないんですかって話なんですね。COVID-19 は一度感染をするとですねその SARS-CoV-2 というウイルス一度体の中に入っていつ外に出ていくかわからないんですよ。どこかで潜伏している可能性が非常にこう強いんですね。その可能性の方が強くって、それが突然ですねある日息を吹き返しそこで急激な増殖をね、数を増やすってことをやる、そのことがそのね数を増やしているところって臓器がですね、なんて言ったんでしょうかね機能不全を起こしてしまって突然ね亡くなってしまうってことか、やはり予想されていたことではあるんだけれども起き続けてるんですよ。だから脅威なんですよ。だからあの人類の公衆衛生上の危機であり、その SARS-CoV-2 というウイルスは人類にとっての脅威であるってことに関しては全く変わりはないんだと WHO も言い切ってるわけですよ。だから、切って捨てるにはですねあまりにもリスクの高いウイルスであるってことは忘れてはいけないっていうね。だから自分たちのできること感染症対策っていうものに関してやればやるほどリスクを回避することができるっていうことと社会を守ることに一番近いことをやってるって話になるのって、それをね同調圧力で、無理やりね変えられるってことがあってはいけないわけですよ。そうなってくると個人の自由意志に任すっていうね、ところから逸脱して権力に屈しないものはここに来るなっていうですね専制君主的な、それはよほどですね民主主義的なところからいくと大きくかけ離れたものにこうなりますので、そういうことに関しては毅然とした態度で、向かっていくしかないんじゃないかなと思ったりしています。まあ、そういうね、まあ、状況下の中いよいよ今週が始まりですね新入学それから歓迎会、まあ、これも含めてですねこれからお酒の席もですねどんどん活発になっていくかと思います。気温がですね一気に20度を超えるっていったところがこれからですねどんどんこう出てくるわけで、この調子でいくとですね、まあ、一番ちょっとこう心配している一つのね流れとしてはビアガーデンとかね、まあ、外で飲み食いする分にはですねそれと COVID-19 の影響というのは受けないのかもしれないけれども、まあ、その後の二次会とか三次会とかねいろいろあるじゃないですかね。まあ、お酒の席でのリスクっていうのはこれからもですね減るっていうことはですねないんじゃないかなと。室内のね焼肉パーティー屋さん、焼肉パーティーというか室内の焼肉屋さんはいいですよ。あれね空調がめっちゃしっかりしてるんですよ。煙をね外に出さなければいけないのって、もしもですねみんなで会食をするのであれば焼肉屋さんが一番リスクがですね少ないかと思います。あとは飲み屋さんでもですね狭い場所ではあるんだけれども環境ですね、なんだろう、プロレベルでやるって言ったらいいんでしょうかね、二酸化炭素濃度を計測をしてしっかりと吸換器をするっていうですねそういう仕組みを持ち、さらにですねフィルターを使ってヘパフィルターを使ってですね、除菌もするっていうね、まあ、そういう、ちょっと値段はですねそれこそ業務用になりますのって10万する、そういうね、空気清浄機があるわけですけれども、そういうのをですね数台設置しているような飲み屋さんっていうのはこれまた安心ですよ。飛沫感染だとかね接触感染、これを避ければですね空気感染ということに関しては対応がこう取られているって話になりますので、何でもかんでもですね会食がダメだっていう話でもないんですね。対策をやってるかやってないかっていうことが大事であるっていうね、そこのですねポイントがずれなければ、まあ、いろんなね、アクティビティっていうことに関して まだまだですね可能性はあるんじゃないかなと思ったりこうするわけですけれども、まあ、いかんせん COVID-19 のですね感染力、これは全く衰えていません。それどころか、新しい、変異株が出るたんびにですね、感染力は衰えるどころか少しですね、強くなっていくっていう傾向がいまだにこう維持されていますので本当にね厄介なわけですよ。まあ、そういうねことを一つ、抑えておきながらですねこの新入学から社会のですね動きっていうものに関してちょっとね車に構えながらですね、感染症対策、やりながら、乗り越えていきませんかっていうね提案をしながら今日はですね触れていきたいと思います。はい、ということでなかなかですねこの常態化してしまっているウイルスに対して抗うってことに関しては一致団結しかねないんだけれどもそれをねさせてもらえないっていう状況がですね今のこの日本社会であるっていうね、まあ、これは世界共通していることでもあるんじゃないかなと思うんだけれども自分たちが自己防衛することによってその感染症をですね抑えることができるってことをですね我々はすでに経験済みなわけですよ。だれならばそれをねやり続けることによってとことんですねウイルスを追い詰めるってことをやればよかったわけですよ。これを中途半端にですね解禁してしまったがために今日本では常態化してしまってるっていうねことになりなっているのって本当にね、まあ、その情報管理もですねさることながら考えなければいけないことがですね多々あり同調圧力だけがですね大きな壁としてね立ちはだかってるってことに関してはちょっと歯がいいなと思うわけですけれどもなんとか孤立することなく連帯を持ってですね乗り越えていきましょうといったところで今日もですね最後まで聞いていただきありがとうございました。荒木でした。よろしく。